声の岩手議会だより2025年9月第77号編集議会広報常任委員会発行岩手市議会制作朗読グループ岩手弥生会今月の目次です。表紙1ページ第2回定例会議決結果2ページ一般質問項目3ページ一般質問は4ページから11ページまで議会広報常任委員会報告12ページ表紙募集13ページ連載キラリボイス14ページ9月議会の開催予定日14ページ目次終わり。まず表紙です。作品名おいしい残暑、撮影者ゆいママさん。紙面には2、3歳ぐらいの女の子2人が大きな船形に切ったスイカを両手に笑顔で大きく口を開けて食べようとする瞬間の写真が載せられています。令和7年第2回定例会議決結果、全会一致の議案などについて、案件は19件あります。承認されたのは専決処分の承認を求めることについて、岩手市税条例の一部改正、専決処分の承認を求めることについて、岩手市入湯税条例の一部改正、専決処分の承認を求めることについて、岩手市都市計画税条例の一部改正など9件。可決されたのは、岩手市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、動産の取得、ギガスクール構想に伴う一人一台端末の更新について、など8件。認定されたのは、指導路線の認定について1件。同意されたのは、岩手市固定資産評価審査委員会委員松田長次郎さんの選任について1件。案件名は正式議案名ではありません。以上、令和7年第2回定例会議決結果でした。令和7年第2回定例会6月議会一般質問。次の8人の議員が市政を問う。福岡伸二議員、4ページ。質問は2件です。道の駅、根頃桜の里の状況について、2025大阪・関西万博の活用について、大上正春議員、5ページ。質問は2件です。子宮頸がん予防について、岩手市子ども計画について、西野隆也議員、6ページ。質問は2件です。ため池の防災対策と維持管理について、ギガスクール構想について、田畑正明議員、7ページ。質問は2件です。再生資源物の屋外保管施設、スクラップヤードについて、広告などによる新たな財源の確保について、ミス・慎太郎議員、8ページ。質問は2件です。根頃周辺活性化の現状について、岩手市地域防災力、震災対策の充実強化を目指してを確実に推進するための施策について、尾輪正幸議員、9ページ。質問は1件です。同行援護について、牛田由香議員、10ページ。質問は2件です。子どもたちの遊び場問題について、障害者入所施設の 大気問題について、市木理恵議員、11ページ。質問は3件です。就活支援エンディングサポート事業について、学校給食、給食費相当の補助金、給食でつなぐ子どもの居場所づくりについて、災害対策、土のうステーションの設置について、以上です。この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては質問者にお問い合わせください。なお、一般質問の質問者項目は事前にウェブサイトで公表しています。では、はじめにネット岩で福岡伸二議員の質問です。道の駅根頃桜の里の状況について、令和7年3月15日に道の駅根頃桜の里がリニューアルオープン。このことについて2つ質問します。質問1、リニューアル後の来客者数及び売上状況はどうですか。事業部長答弁。令和7年3月15日から5月末までの売上は4,315,5,225円で、販売数は 21,553 人でした。前年同時期と比較して売上はおよそ388,000円、およそ 10% 増です。質問2、今後どのようなイベントなどを計画しているのですか。答弁。道の駅では指定管理者 JA 和歌山が中心となり、年間を通じて桜祭りをはじめ、地場産品を活用した詰め放題、試食会、記念日に合わせたイベント、クリスマスや正月を意識した買い物促進企画などを計画、交流人口の創出と地元農家の収益確保につなげていく。令和7年度は30件を超えるイベントを予定しています。このことについて再質問します。イベント実施において岩出市はどのように関わっているのですか。事業部長答弁。毎月の定例販売促進会議において、実現性と効果のある内容をイベントの企画段階から協議している。また、広報支援として、広報岩出やプレスリリース、観光サイトなどを通じて周知支援を実施している。今後も岩出市と指定管理者が連携して売上拡大に取り組んでいきます。次に、2025大阪・関西万博の活用について。このことについて2つ質問します。質問1、岩出市が出展した日の内容はどうでしたか。事業部長答弁。岩出市の魅力を来場者に広く発信すべく、地酒、黒あわび竹の佃煮や甘酒、あられ、根頃塗りのお箸などの民芸品といった特産品の販売を行った。質問2、小中学校での遠足の活用はどうですか。教育部長答弁。小学校については6月9日の山崎小学校を皮切りに、残り5校についても9月18日から30日にかけて順次万博に行く予定です。中学校では修学旅行や社会見学、職場体験学習などすでに決定している行事が多く、日程調整が困難であり、総合的に判断し参加はしません。再質問します。暑さへの安全対策などはどのように考えているのですか。教育部長答弁。熱中症対策として、万博側はスポットクーラーの設置や日陰となるパラソルの設置、冷却ミストの設置、 給水施設の設置などの対策がされていることを確認している。また、学校としては水分補給を徹底させ、休憩時間の確保、引率体制の強化などの安全対策を取るように指示をしている。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は、公明党議員団、大上正春議員の質問です。はじめに、子宮頸がん予防について質問します。HPV ワクチンの現状はどうか、これについて2つ質問します。質問1。昨年度の HPV ワクチンの世代ごとの接種率は、次の3つの世代です。1。キャッチアップ世代の現18歳から28歳。2. 昨年度定期接種最終世代の現17歳。3. 今年度定期接種最終年度を迎える現16歳。生活福祉部長、答弁。1. 現18歳から28歳。対象者数3291人。接種者809人、接種率は 24.6%。 2. 現17歳、対象者数267人、接種者109人、接種率は 40.8%。 3. 現16歳、対象者数257人、接種者92人、接種率は 35.8%。 以上です。質問2。昨年度接種期限を迎える方への周知方法は。答弁。市の広報誌やウェブサイト、啓発ポスターなどの周知に加え、キャッチアップ接種対象者及び定期接種最終世代の方で接種歴のない方に対し、個別通知による接種勧奨を行った。これについて3つ再質問します。質問1。定期接種最終年度の対象者への周知方法は？答弁。9月末までに未接種者を再度抽出し、個別通知にて接種勧奨を実施予定です。質問2。個別通知をする費用は？答弁。令和7年5月末時点で1回も接種していない方は160人で、費用は 13,600 円です。質問3。キャッチアップ接種が今年度最終を迎える2回接種3回接種の方への接種勧奨の通知方法は？答弁。2月に3回接種が完了していない2426人に対し、期限が延長となった旨を個別通知し、改めて接種勧奨を行っている。次に、岩出市子ども計画について質問します。子どもの居場所の現状はどうか、これについて2つ質問します。質問1。子育て支援を実施する民間事業所数と支援の内容は？生活福祉部長、答弁。子ども食堂が7件。岩出紀の川ファミリーサポートセンターでは、子育てを地域で支え合う活動を実施。子育てサークル支援をするグループが3件あり、子育て中の親子が友達作りや悩み相談など、自分たちで計画を立て活動している。質問2。令和7年度新規事業の子どもの居場所づくり事業の現状は？答弁。6月2日の委託契約後、6月23日に第1回目の子どもの居場所を開催。子ども9人、母親1人の計10人が参加しました。これについて2つ再質問します。質問1。 子どもの居場所づくり事業の具体的な内容は、答弁、レクリエーション活動、読書、学習支援や、子どもたちと一緒に調理し、食事の提供も行う。子どもたちの困りごとを聞き、保護者への子育て相談にも対応している。質問2、国が進める児童育成支援拠点事業で、さまざまな問題を抱える若者やその家族への支援が必要と思うが、市の考えは？答弁、6月23日に1回目の開催を行ったところなので、利用者の意見を聞きながら、事業実績や状況を把握・検証し進める。以上、大上正春議員の質問でした。次は、創生岩で西野孝也議員の質問です。ため池の防災対策と維持管理について。岩出市が公開しているため池ハザードマップを見ると、市内の広範囲がため池推進区域に指定されており、市としても対策を進めている。これについて2つ質問します。質問1、市民生活に危険をもたらす可能性のあるため池数と回収状況は？事業部長、答弁。ため池総数は38箇所。危険なため池は、ため池が決壊した場合の推進区域に家屋や公共施設が存在し、人的被害を与えるため池と定義し、県が法律により指定する防災重点農業用ため池が31箇所、回収済みため池は17箇所です。県策定のため池回収加速化計画で、桃坂新池の回収が必要。令和7年度完成に向け事業を進めている。質問2、高齢化により地域でのため池の維持管理が難しくなっているが、今後の対策は？答弁、引き続きため池管理者に対し、地域と連携した維持管理をお願いする。再質問を2つします。質問1、地域や管理者から市へ維持管理に対する支援要請があった場合、どのように対応しているのか。答弁、国の補助制度の多面的機能支払い交付金を活用し、ため池の維持管理の活動費支援を提案する。質問2、将来誰も管理しなくなった時は市が管理しないといけなくなると思うが、市の考えは？答弁、ため池管理者、地域、市で協力して維持管理を行っていきたいと考える。次に、ギガスクール構想について。文部科学省のギガスクール構想で、市内小中学生にも1人1台教育用端末が整備されており、今回の定例会でも端末更新による動産取得の議案があり可決された。これについて2つ質問します。質問1、市内小中学校での休憩時間のタブレット使用状況は？教育部長、答弁、使用する児童生徒の多くは課題や調べ学習、委員会活動、タイピング練習など学習目的で使用。大半の児童生徒は友達と外で遊んだり、教室でおしゃべりをして過ごすことが多いと聞いている。質問2、導入後に見えてきたタブレット活用による学習のメリット、デメリットは？答弁、メリットとして一人一人の進度や特性に応じた学習が可能となり、グループでの共同編集も容易になったことで、多様な意見に触れ、議論を深める機会が増え、表現の幅も広がった。デメリットは、目などへの影響、手書き機械の減少、関係のない情報へアクセスするリスクなどです。再質問です。 ギガスクール構想第2期はどのように進めていくのか。答弁、ICT 環境をさらに進化させ、利活用の促進、個別最適な学びと、多様な他者と課題解決に取り組む共同的な学びを目指す。以上、西野孝也議員の質問でした。次は、公明党議員団、田畑正明議員の質問です。再生資源物の屋外保管施設、スクラップヤードについて、昨今、廃棄物などを資源として再利用することで、持続可能な社会の取り組みが注目されている。再生資源物の再利用は適正に処理し保管されていれば、限りある資源を有効活用するためにも推進していかなければならないが、金属スクラップなどの不適正な処理や保管に起因するヤード問題が、環境汚染や地域住環境への悪影響を引き起こす事例も増えている。これについて2つ質問します。質問1、市内金属スクラップヤードの実態把握状況は？生活福祉部次長、答弁。金属スクラップは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物ではなく、有価物であり、古物商の許可申請を警察に届け出るものである。岩出市に届け出がないため、正確な実態については把握していない。質問2、不適切な再生資源物の保管をしている金属スクラップヤードの周辺住環境への影響は？答弁。自動車などの解体であれば、油の流出による公共用水域の汚染を懸念。金属スクラップの場合であれば、積み下ろし時に発生する騒音などを想定する。これについて再質問します。周辺に悪影響を与えることがあった場合、どのような対応を想定しているか。答弁。岩出市の環境を守る条例に基づき、悪影響を及ぼす事案に対し、防止措置を講じるよう指導する。再再質問です。岩出市として、独自に再生資源物の保管に関する条例を制定する考えは？答弁。岩出市独自による条例制定については、今後の状況を判断し、研究していく。次に、広告などによる新たな財源の確保について。地方自治体の所有資産に広告を導入することで、民間との協働による収益確保と地域経済の活性化を図る取り組みが注目されている。これについて質問します。新たな財源確保のため、公共施設などの命名権、いわゆるネーミングライツを民間企業などへ付与し、財源とする考えは？総務部長、答弁。公共施設という性質を損なわないよう検討していく必要があると考えられるので、現在のところ導入する予定はない。これについて再質問です。広告収入をその担当部署の予算として自由に使えるようにし、各部の広告導入への工夫を凝らし、モチベーションを上げる仕組みが必要ではないか。答弁。岩出市の予算編成は、歳入財源に見合う歳出予算を基本とし、自主財源の確保、経常経費の削減に努めている。広告収入などの歳入財源が増加しても、歳出事業費を上積みする予算編成は行っていないが、今後も引き続き広告収入の財源確保、適正な予算編成に努める。以上、田畑正明議員の質問でした。
次は、育成生クラブ、三須慎太郎議員の質問です。まず、根頃周辺活性化の現状について、6つ質問します。質問1、 直近1年間の活性化施策を個別具体的に教えてください。また各イベントの集客数はどのくらいか。教育部長答弁。教育部移管後、根頃の地に人を集めるとの方針のもと、対前年倍以上78回のイベントを開催。集客数は教育部各課官など主催計3820人、岩出市観光協会主催11,160人である。また議場プロジェクションマッピング、和太鼓、長江茶道部野立て、華道部いけばな展示、書道部演技、琴部演奏などが大好評であった。質問2。根頃歴史農家事務長、岩出市および物販情報施設指定管理者などはどのような協力体制か。答弁。毎月道の駅各店舗、産業振興課、民族資料館による販促会議を行い、旧和歌山県議会議事堂、若者広場などの利用予定を加味した戦略を立案している。根頃歴史農家事務長は民族資料館長指揮のもと、広い人脈を生かし旗振り役を担っている。質問3。根頃の子守歌などふるさと教育は視野に入っているのか。答弁。根頃の子守歌など身近な文化に興味関心を持ち愛着を感じてもらえるよう、令和4年度からふるさと教育出前授業を実施。また民族資料館や岩出図書館と連携したふるさと歴史学習会開催やパネル展示を定期開催している。質問4。イベント開催時、道の駅根頃歴史農家の売り上げに変化はあったか。事業部長答弁。食と観光のフェスタや地域活性化イベントでは、地域内外からの集客と購買行動を喚起し、通常売上を大きく上回る結果となっている。道の駅全体の月別売上も令和6年度は前年同月をすべて上回った。質問5。活性化施策、今後の展開はどうなっているか。また岩出駅前活性化との関連付けビジョンはどうか。答弁。公共交通を活用した観光周遊の活性化として、 JR 岩出駅起点公共交通による根頃寺、道の駅、緑化センターなど巡回する観光モデルルートを確立、バス発着点の集約促進、観光動線の整備を目指す。地域経済と連動した仕組みの構築として、道の駅、市内飲食店消費促進イベントやキャンペーンを定期的に実施する。鉄砲隊なりきり体験、根頃の子守歌演出などは年3回程度の開催や季節限定イベントとして展開する。質問6。公共施設予約時の電子申請対応が遅れているが、問題意識はあるのか。総務部長答弁。7月25日より13施設でネットでの空き状況確認、予約を開始、今後も対応施設を増やす方向である。次に、岩出市地域防災力震災対策の充実強化を目指してを確実に推進するための施策について。これについての質問です。推進の遅れが取り返しのつかない事態を招くがどうか。総務部長答弁。地域での説明など具体的行動を走らせながら事業検証を進めていく。以上、ミス慎太郎議員の質問でした。次は育成生クラブ尾和正幸議員の質問です。同行援護について。現在社会情勢は不安に満ち溢れている。人口減少、少子高齢化、 社会情勢などを背景とした原材料価格の上昇に加え、物価高騰など世の中に景気後退、懸念が高まり、社会が極めて危機的な状況ではないか。多くの課題、問題がある中、それに携わる政治が分断を招きかねない政策で混乱しているように思われる。市民からは、本当に困っている方々の政策が重要視されていないという声をいただいた。そこで、同行援護の充実について5つ質問します。質問1、岩出市の認識と市民からの意見・要望はあるのか。生活福祉部長答弁。視覚に障害のある方が安全かつ円滑に外出できるよう支援する障害福祉サービスであり、同行援護従事者ガイドヘルパーが付き添って移動の支援や情報提供、代筆・代読などを行うもの。このサービスは自立と社会参加を支える重要な福祉施策の一つとの認識。意見要望は寄せられていないが、あった場合は関係機関と連携し、個別状況で適正に対応する。質問2、視覚障害者への支援内容はどんなものか。答弁。生活支援として同行援護のほか、通院等介助や家事援助などの居宅介護サービス、日常生活用具、補装具費の支給、情報保障やコミュニケーション支援として広報誌の音声版の提供や各種計画へのユニボイス音声コードの添付を実施している。質問3、同行援護の対象者の基準は。答弁。厚生労働省が定める同行援護アセスメント調査表に基づいた評価が必要。調査項目のうち視力障害、視野障害、夜盲のいずれかに1点以上、かつ移動障害に1点以上の評価があることである。質問4、同行援護の従事者の資格要件はどんなものか。答弁。県が指定する研修事業者が実施する養成研修一般課程を修了している方、または居宅介護の従事者要件を満たし、かつ視覚障害を有する身体障害者の福祉に関する事業で1年以上の実務経験を有する方である。質問5、同行援護の実施体制の確保はどうか。答弁。相談支援専門員などが作成したサービス等利用計画に基づき支給決定している。再質問です。某新聞の記事から、他の自治体において親子で視覚障害を持った18歳未満の児童に同行援護が認められないという報道があり、市民の方から岩出市はどうなっているのかというご意見をいただいた。岩出市では18歳未満の児童に同行援護は認められるのか。生活福祉部長答弁。世帯の状況などを確認し、必要であると認められる場合は、18歳未満に対しても支給決定を行う。以上、大和正幸議員の質問でした。次は、育成生クラブ、牛田由香議員です。まず、子どもたちの遊び場問題について質問します。質問。岩出市における公園整備の計画はどうなっているか。事業部長答弁。都市公園として鷺の瀬公園、東公園、大宮緑地などの9つの公園と、宅地開発に伴い設置された328の団地内公園がある。その他の公園として水須大池公園や新坂ふれあい公園などの農村公園、防災公園として交通公園がある。新たな公園の設置には候補地の確保や事業財源など現実的に難しい問題も多く、季節公園の機能強化としての公園整備に取り組んでいる。 人口減少、少子高齢化に伴い、団地内公園の管理に対する相談が年々増加。今後の取り組みとして、現在の団地内公園の整理統合を対象に、新設公園の整備について調査研究を行っている。最終的に国との協議が必要となるが、実現すれば新設公園の設置を行うことができる。その際は、一時避難地や応急仮設住宅の建設候補地など、有事での活用を視野に進めることになるが、子どもたちの遊び場としての機能に関しても検討する。次に、障害者入所施設の待機問題について3つ質問します。質問1。岩出市における障害別の入所施設、グループホームの待機人数はどれくらいか。生活福祉部長、答弁。岩出市には障害者支援施設は設置されていないが、グループホームは2カ所あり、運営法人の報告などによると、現時点で待機者はいない。質問2。強度行動障害の人数を把握できているか。答弁。強度行動障害を有する方については、福祉サービスを利用していない方もおられるため、実際の人数の把握はできていない。重度障害者支援加算の状況から、強度行動障害の可能性が高い方は、令和4年度17人、令和5年度17人である。また、加算の対象者の範囲が拡大された令和6年度は、52人となっている。質問3。長県域障害児者自立支援協議会で、身体障害者、知的障害者及び精神障害者についてどのような協議をしているのか。答弁。長県域障害児者自立支援協議会では、身体障害、知的障害、精神障害を含む多様な障害に対応するため、4つの専門部会と差別解消支援地域協議会を設け、それぞれの課題に応じた協議を行っている。また、地域生活支援拠点などの整備、緊急時対応、地域移行支援、親亡き後の体制整備といった課題についても議論している。強度行動障害を個別テーマとして協議したことはないが、関連する取り組みとして、本年7月17日に行動障害に関する研修を予定、支援者の理解と対応力の向上を図る。以上、牛田由香議員の質問でした。一般質問、最後は市木理恵議員です。まず、就活支援、エンディングサポート事業について質問します。厚生労働省の初めての調査で、身寄りのないなどの事情で引き取り手がなく、自治体が火葬などを行った遺体は、2023年度全国で4万人余り。厚生労働省は、単身の高齢者などの増加に伴い、今後さらに増加するとしている。早い段階から対策に乗り出すことで、この問題に向き合う自治体も出てきている。そこで2つ質問をします。質問1。引き取り手のない遺体、遺骨の岩出市の状況はどうか。生活福祉部長、答弁。令和3年度、0件。令和4年度、2件。令和5年度、2件。令和6年度、3件である。質問2。一人暮らしで頼れる身寄りがなく、生活にゆとりがない高齢などの、葬儀、納骨などに関する相談に乗り、サポートするエンディングサポート事業。これは、元気なうちに就活情報を市に登録する事業で、岩出市でも実施をしてはどうか。答弁。エンディングサポート事業を実施している自治体があることは把握している。就活に関する相談は地域包括支援センターで対応している。 一人暮らしで死後の葬儀などを心配する高齢者などにも対応。また相談内容によっては司法書士や弁護士などにつなげ、奈良県域で作成したメッセージノートを進めるなどの対応もしている。現在のところエンディングサポート事業の導入については考えていない。次に、学校給食、給食費相当の補助金、給食でつなぐ子どもの居場所づくりについて。学校給食費の相当の補助金について、学校給食費無償化の対象とならない児童生徒のいる家庭に対し、学校給食費相当額を給付する市町村がある。これについて質問です。アレルギーなどにより給食の提供を受けていない児童生徒、不登校により給食を停止している児童生徒への補助をしてはどうか。教育庁答弁。学校給食費無償化事業は、和歌山県公立学校給食費無償化事業補助金を活用して実施している。岩出市の学校給食を食した児童生徒の給食費実費分を岩出市が負担するという事業。給食費相当の補助金は県内すべての自治体で公平に実施すべき施策であり、国・県において一律に実施すべき事業であると考える。岩出市単独での実施は考えていない。これについて再質問です。本来みんなと同じように学校給食が食べたい、でも食べられない、そうした子どもたちの家庭も毎日お昼を用意している。相当分を市が負担するという考えは十分できるがどうか。教育庁答弁。日本全国どこの自治体においても一律に行うべき施策であると考える。国及び県が実施する事業であると考えており、岩出市単独での実施は考えていない。このほか災害対策、土のうステーションの設置について質問しました。以上、市切恵議員でした。一般質問を終わります。
議会広報常任委員会報告。7月31日オンラインセミナー受講。講師は一般社団法人自治体広報広聴研究所代表理事の金井茂樹さん。目的、議会広報の果たす役割について理解を深める。広報パーソンとして業務遂行能力の向上を図る。広報パーソンとは、社会に対して適切な情報を発信し、信頼を構築するための業務です。議会だよりの評価。表紙の手書き風フォントが親しみやすい。表紙の写真枠、ベースラインをずらし、躍動感が出せている。指摘事項。議決結果ページについて、議案などの内容が具体的でない、あらましの挿入を。一般質問ページについて、見出しは提案型、監視型で統一すべき。質問項目の前に余白を入れると見やすくなる。裏表紙について、キラリボイスの説明が必要。議会日程に傍聴の案内を入れてはどうか。広報の在り方を考える。広報の発信手段は紙媒体だけでなく、SNS、ウェブサイト、動画配信など手法も変化してきている。ただ、広報誌の充実は議員の説明責任を果たす役割だけでなく、市民と問題意識を共有し、自治体に関心を持つきっかけにもつながる。研修を受けて、紙面の充実とともに新たな情報発信のための議論も行っていきたい。以上、議会広報常任委員会報告でした。委員会の構成が変わりました。議会運営委員会、 令和7年5月30日付、委員長福岡真嗣、副委員長大上正治、委員伊上義久、尾和正幸、以上の4名です。訃報、梅田哲也議員72歳が5月19日にご逝去されました。ここに謹んで生前の功績をたたえ、心よりご冥福をお祈りいたします。岩手議会だよりの表紙を募集しています。岩手市議会では3月、6月、9月、12月の年4回発行している岩手議会だよりの表紙 A4 縦に皆様から応募いただいた写真、イラストを掲載します。募集要領をお伝えします。受付期日について随時受付します。募集締め切りの目安は、3月号は12月20日、6月号は3月20日、9月号は6月20日、12月号は9月20日です。ただし、最新号に起用されるとは限りませんので、ご了承ください。募集内容について、人物、動物、四季の風景、学校行事、イベントなどの写真、絵画、イラストなどの作品です。応募条件について7つあります。 1. 岩手市内で応募者自身が撮影または描いた未発表のオリジナル作品であること。 2. 作品はカラー A4 縦とします。データでの応募も可能です。 3. 人物が特定できる場合はご本人の了承を得てください。4. 提出された作品の著作権は岩手市に帰属されるものとします。 5. 提出された作品は返還いたしません。 6. 応募者は岩手市内在住者または岩手市内に勤務・通学されている方に限ります。 7. 採用された方には掲載が決定後連絡を行います。採用者以外には連絡しませんのでご了承ください。以上、7つの応募条件でした。選考について、岩手市議会広報常任委員会が選考します。紙面への掲載について、紙面へはカラーで氏名、学校名及び撮影場所などを掲載します。岩手市議会広報常任委員会で作品のトリミングなどを行う場合がありますのでご了承願います。応募方法について、撮影者・制作者の住所・氏名・電話番号・作品名・撮影場所・撮影時期・作品タイトルをご記入の上ご応募ください。なお、応募にかかる費用は応募者の負担でお願いします。応募先について、郵便番号 649-6292 岩手市西野209番地、岩手市議会広報常任委員会宛て。 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。その他、採用された方には粗品を進呈します。以上、募集要領でした。たくさんのご応募をお待ちしています。なお、紙面には、岩手市議会ウェブサイトの二次元コードを掲載しています。ご利用ください。お問い合わせは、岩手市議会事務局、電話 0736-61-6947、ファックス 0736-61-6946 へどうぞ。岩手議会だよりの表紙募集についてでした。
連載キラリボイス、小学生お二人の私の夢が載せられています。まず山崎北小学校6年、久保田紀穂さん。私の将来の夢は看護師になることです。看護師になりたいと思ったきっかけは、私が1年生の時の看護師さんとの出会いです。緊急で手術をすることになって、とても不安だった私を勇気づけてくれました。とても心強かったことを覚えています。今私は学校で児童長という貴重な経験をしています。児童長は学校をより良くするためにみんなを引っ張っていきます。この経験を生かして私を勇気づけてくれたような優しい看護師になれるように頑張ります。次に根頃小学校6年、若野七海さん。私の夢は動物の看護師になることです。理由は、私は動物が好きで、今も家で犬を飼っていてとても可愛いからです。私は犬以外にも猫やウサギ、ヒヨコなどのいろいろな動物が好きだから、動物の看護師になるために勉強をしています。私が動物の看護師になったら、動物の診療補助や動物のケアをしたいです。診療補助というのは、動物の診療や治療をサポートすることです。動物のケアとは、動物の世話をすることです。将来私は動物の看護師になって、診療補助と動物のケアをして、大好きな動物たちを見守りたいです。キラリボイスでした。令和7年第3回定例会9月の本会議開催予定日は次の通りです。9月3日水曜日、行政報告議案説明、9日火曜日、質疑委員会付託、18日木曜日、討論採決、22日月曜日と24日水曜日、一般質問。以上です。定例会はいずれも午前9時30分からです。9月3日水曜日の本会議は午前9時30分から旧和歌山県議会議事堂で開会します。住所は根頃2347-22です。ぜひ傍聴にお越しください。なお、9月9日火曜日以降の本会議は午前9時30分から岩手市役所の市議会議場で開きます。議会広報常任委員会、手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。委員長ミス慎太郎、副委員長市木理恵、委員福山晴美、西野孝也、杉本直也、大上正春、牛田由加。以上、声の岩手議会だより2025年9月第77号をお伝えしました。編集議会広報常任委員会、発行岩手市議会、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩手市西野209番地、電話 0736-61-6947、 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。岩手市議会ウェブサイトは https://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。また、岩手市議会で検索するか、紙面掲載の二次元コードを携帯電話、 スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。